皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田浅田先生と私総司で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして京都府立医科大学眼科特任助教の加藤博明先生にお越しいただいております。加藤先生、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回まででですね、加藤先生のこうご略歴とか、あるいは取り組みについてお話しいただき、そしてまあそのなんかこういろんなこう多面的な取り組みをする中で、それをどういうふうなこう経緯でやってきたのかみたいなお話を聞いたかと思うんですけれども、まあそのあえて言うならこう加藤先生のそういういろんな、まあ、あの縁というか、あるいはそのこう、まあ、その導きというか、そういう、まあ、ある意味流されているようなこうキャリアについて、ちょっともう少しその流されることって、まあ、あの一般的に良いとは言われなんか良い言葉としては思われないと思うんですけど、なんかやっぱりその流されるっていうことがどういうところに、まあ、良さがあるのかっていうふうなことをちょっと加藤先生にお伺いしてみたいなと思うんですけども、加藤先生いかがですか。
ありがとうございます。なんか、まあ、あの流されてるんですけど、僕は結構あの自分で決めたこの川で流されようって川だけ決めてから流れてるっていうようなイメージが結構あって、何かっていうと、これはあの、まあ、批判的にあんまり捉えられたくないんですが、昔あの学生の時に結構あの医者の将来はって話をされて、先輩とかに飲みながら、でその時に医者ってお前どうするんやと、お前をあの将来どうするんやと、まあ、教授になるんか、関連病院の部長になるんか、開業するんか、どれやどれがいいっていうふうに言われたんですけど、俺将来ってその3択しかないんかなと、医学部入ったらと、結構そういうふうに、まあ、あのちょっと跳ね返りものなところもあり、それだけじゃなくて、やっぱりなんかこの医者ってこう、まあ、こうその、医者ってその診療は当然僕もすごい好きで、診療、っていうことも大事ですけど、診療だけではなくて、やっぱりそういう、医療っていうことをたくさんの人に、まあ、伝えたりとか、あの医療との接点を広げるとか、なんか医者がもっとできることっていっぱいあるんじゃないかなとかって思いながら、結構その、途中ぐらい専門医取るぐらいまではちゃんとあの普通のレールに乗っかってたんですけど、大学院入って医学教育とかしだしたぐらいから、自分でちょっと道を変え、こうまあ川を選ぶ川を変えてしまって、それでよく聞かれるのは、将来どこに進むんですかって言われてるんですが、今宗志君に言われたみたいに、あの川に流されてるんで、僕どこにたどり着くんか全然自分でも分かってないんですね。結構だけどなんか見えない、あの今まで誰もこう、行ってない川に今流されてるんで、自分自身も将来どうなるんかなって結構ワクワクしてて、ワクワクしてるから生きてるの楽しいなみたいな感じは結構あるかなっていうのが正直なところです。
徳田先生いかがですか。
そうですね、まあ本当に臨床研修必修科の前なんかだとですね、もう出身大学の医局に入局するのがもう正統派で、そしてそこの医局に入ったらもうその医局でまあ一生過ごすと、でなんか関連病院とかいろいろ回ってこうやると、いうのがですね、まあもうこの医学部に入った時からまあ突きつけられていたと、まあそれを選択しなかった人は全てアウトライアンということでですね、変人扱いというところでしたが、この初期研修のマッチングが始まってから、みんな市中病院に最初こう流れてですね、そしてその後、まあ、まあ、いろんなこの進路ですね、があるということがみんな分かってですね、まあそういう意味でこの15年間っていうのは結構貴重なですね、ターニングあのピリオドだったのかなというふうに思いますね。まあその中で、まあ加藤先生のやっぱり、ね、このいろいろな活動というのはまた、モデルになってるんじゃないかと思いますよね。
いやなんかその加藤先生が、まあ、今までもうなんかうわーこれは本当に流されたな、でもよかこれでよかったなって思うようなことって、例えばどういうことがありましたかね。
流されたなけどこれでよかったな、いやもう本当側近ではさっき言ってたんですけど、あの一個前でも喋った厚労省に行ったことはよかったなと思いましたね。やっぱりこうなんかあの まあ、なんでよかったかっていうと、原価すると医療制度を改めて、条文から学ぶ場があったととかいうところなんですけど、とか医療制度を改めて知るっていうような場面だったんですけど、なんかこう医療現場にいるとそういう医療制度とか医療政策とかってあるけど、なんか空気のようなものというか、例えばまあこうなんか先輩がやってることを真似してたら、そしたらまあこれはいいんだろうみたいな感じで思ってる、こととか結構あったりするんですけど、というかまあ自分自身がそうだったんですけど、結構だけど厚労省とかに行って、それで自分で政策とか、制度とか、僕自身は臨床研究法って法律作るのにも携わったんですけど、そういうことしてると、そうすると他の制度とか知らなくちゃいけないので、それでまあ必死こいて学ぶと。そうすると、あれ今までこれこういうふうに俺活動したけど、これって良かったんかなとか思うようなこととかがあったり、まあ改めてなんかその医療制度ってこう、医療制度の上で医療って成り立っていたり、まあ、日本って法治国家なんだなとかっていうのを思ったりとか、そういうこととかがまあ学べたりっていう、まあ今はそれ一つの例ですけど、結構そういうふうにやれたんで、やって、まあ、それの土台でなんかいろいろやれるようになるかなっていう思ったんで、コロショは行ってよかったなと、まあそれ流されたなっていうやつの、僕は最近の代表的なやつですね。
徳田先生いかがですか？
そうですね、そういうのっていうのはなかなか一般の病院のですね、医師はですね、おそらくこう体験できない貴重なご経験ですよね、
はい、
まあなんかこう知らない間にこう決められてるとかですね、自分たちはまあまあ規制に縛られてるとかね、まあ、そういう被害者意識でこの感覚感じることが一般のですね、まあ、現場の医師としてはよくある感じ方なんですけど、まあ、むしろそれをどういい方向に変えていくかという方法もあるというところをね、やっぱり、まあ、そういうのをまたリードしてほしいなというふうに思いますね。
いや、もう、そうですね。で、いや、本当に、先ほど話しましたように、それで、なんですけど、いや、その流された、やっぱ決め手は、さっきの回でもお話ししたんですけど、まあ、教授に言われたんですけど、もっと誤解がないような感じで喋っていくと、それまで僕、医局に入っていたんで、教授から愛のある言葉で、お前厚労省に行くか医局辞めるか二択やと、実はそうやって言われたんですよ。いやもう結構昔ながら医局なんかなって言われなんですけど、こうまあ教授が一回口から出した人事っていうのは、もうそれはもうで、まあ、吐き出して人事やと、だからそれに、それが嫌やったらまあ医局に入れないと、そうじゃなかったら、そうじゃ、まあそれなんで嫌やったら医局辞めろというぐらい結構高い、感じでもういるかいないかっていう、結構選択をされて、まあだけど今思うとそれぐらいまで言ってくれなかったら僕はずっと京都にいて、手術もだいぶ、京都でやらせてもらったり、教育も京都京大で医学教育やっていて、結構あれだったので、それを全部変な話捨ててというか、全部ちょっと一旦置いて東京に出なくちゃいけなかったので、それぐらい高いあれじゃなかったら、まあ、来れなかったし今の自分はないので、いや本当にありがたかったなってそういうの感謝してるので、結構やっぱりボスだったり、あともう一個は実はもう一個こうあれだったのは、僕はそのボスに言われても、まあ、2回ぐらい、じゃあ一曲やめますっていうぐらい言っていたんで、実はだけど、もう一個大切だったのは奥さんで、その時に、こう僕はまあ東京かなって言った時に、私まあ東京住んでみたいしいいよと、まあ子供2人いるんですけど、子供もまあ連れて東京一緒に行くよって言ってくれたんで、やっぱ東京来れたかなとかっていうふうには結構思います、ね、
いや本当にそのなんか奥様もなんか本当に素敵な方で、そういうなんか背中を押してくれるというか、素晴らしい方だなっていうふうに聞いて思ったんですけど、そこの奥様との出会いというかあれもすごかったんですよね先生。
そうしか会ったことあるからね、
はい、
会ったことあるからね や、そうです。僕、奥さんは、なんか、普通にずっと研修医3年目ぐらい、あ、だから眼科医になった時とかに、ずっと、どっから説明しようかな。僕、彼女がいない時から、彼女って誰も、まあ、付き合ってる相手がいない時から、付き合ってる相手が、いたら、こういう人がいたら結婚しようとか、こういう人がいたら、こういう人がいたら結婚しようっていうのを結構リストアップ化してたんですね。こう例えば、身長160センチぐらいの女の人が好きだとか、右利きと左利きだって左利きの方が かわいいなとか、長い方が好きだとか、なんかいろいろあったんですけど、まあそれ、とか、食べるの綺麗に食べる方がいいなとか思ったんですけど、結局こうそれって二軍化できて、食べるの綺麗に食べる人っていうのは、食べるの綺麗に食べる人っていうのは結構守らなくちゃいけない。ところで、まあ、身長とか左利きとかそういうのはあんま関係なかったんですけど、そういう前提をそういうふりをしながら、僕は眼科に入局した、医者3年目ぐらいの時のクリスマスパーティーとかに、眼科の、秘書さんから、まあ、当時彼女がいなかったんですね。で12月22日ぐらいとかに医局のクリスマスパーティーがあったんですけど、まあ、加藤先生何でも、まあ、そういう誰か紹介してくれるっていうのがあったら会いに行かなあかんというふうに結構言われて、でそうかと、まあ、いやなんか医者で忙しいながらあんま行くのめんどくさいなと思いながら、まあ、今勉強せなあかん、まあ、眼科で1年目とかなんで、勉強せなあかんなと思った時とかに、そう結論これ結論から言うと僕1週間ぐらいで結婚決めてるんですね。これぐたぐた喋ってしまって、そうそうそう、で12月22ぐらいにそうやって帰国のあれがあって、まあ、12月25のクリスマスの時とか彼女いなくて、27ぐらいに友達に紹介してもらったような感じでこうやって出会うと。でそれで27ぐらいに、出会12月27ぐらいに出会って、で1月2日ぐらいにデートするときにデートして結婚しようみたいな話をして、それで1月4日ぐらいに実家連れて帰って結婚を親に紹介するっていうぐらいのスピード感で実は結婚したんですけど、それがまあどうやったかっていうと、さっき言ったようないないときに結構リストアップ化してたんで、
うーん、
この人やって思ったらもう結構結婚したっていうような話で、なんかまあめっちゃグタグタしてしまった。
なるほど。なんかそのこう今までの流されるっていう風な話もありましたけれども、それはなんかその流される前になんかこう自分の流される要件みたいなものをなんていうかこういくつかストックで置いといて、だからそのなんかそういうこうチャンスが来たらバーッとそれですごくまあそれに乗ってというかバーッてスピードをつけていくっていうところがあったのかなっていう風に思うんですけど、徳田先生いかがですか。
今のお話は非常にね、まあ、ロマンティックな話ではあるんですけれども、やっぱり決断する時のスピードっていうのは大事だと思いますよ。以前ね、ある研究者が、ヨーロッパの研究者がですね、分析的にですね、結婚相手をこう、決めるというそのなんか方程式みたいなのを作って、自分の好みのなんかこのファクターを入力してですね、それで決めるのと、もう直感的にもうこの人がいいと、スピード決定っていうんですかね。でどっちが離婚率が低かったかっていうと、やっぱり直感的にやった方がうまくいってたということでですね、そういうその、頭で考えててはね、それ相手はね逃げていきますよと若い人に言いたいですね。
それはあれですか、システム1というかシステム、
まあそれをあえてその言葉使うんであれば、はい、使ってもいいんですけれども、やっぱりまああえて言いたいのはブレインではなくハートで選びなさいと、まあそういうとこでしょうね。
ちなみに徳田先生は どうやって決められたんですか。
ハートでしょ。
もうハートで決められたんですね。なるほど、はい、加藤先生いかがですか。
確かになんかさっきの自分のキャリアとかと結構、いや宗志君に今そうやってまとめてもらうと似てるんやなと思って、いやだから 僕もその眼科でこういう風な、ボスがいるという、まあ、白のものを黒やって言われて、まあ、黒なんかなじゃあって思うようなボスとのところで働こうっていう風にそっち決めてたし、なんか結婚相手もこういうような人がいいなっていうのを、まあ、リストアップ化してて、でそういう人と出会ってから結婚したっていうところもあったりして、確かになんか自分は流されてるけど、こう先にそこの流されるところだけ決めてから結構流されてるんだなと。でその後はもう流されてると、今も家庭生活もそうですけども、まあ、流されてる中での、まあ、決定は、まあ、うんうんって言いながら、まあ、結構うなずいてるだけな感じですね。なんかいいのかなこれ。
なんかその僕も昔少しちょっとなんか海外に留学して、それで、基礎研究の、教室に行って行った時にある先生がおっしゃってたんですけど、まあだから基礎研究をまあ長いことやっていれば誰にでもまあそのノーベル賞級の発見につながるかもしれない山の裾野に立つことは絶対にあると、どこかのタイミングで。ただそのなんていうか、その裾野に立ってる時にそれがその裾野であるというふうに分かるかどうかは、その前の準備がすごく大事なんだみたいなことをおっしゃっていて、なのでなんか加藤先生の話もそれと同じなのかなというふうに思うんですね。そのなんかそういうまさにこう川が流れてるところじゃない、すごく動的なところじゃない性的なところでいろいろこうちゃんと、まあ、自分と向き合ったり、あるいはこうしたいなとか、あるいはこうでありたいなみたいなことを思ってるから、そういうこうチャンスが来た時に、あるいはそういう山の裾野に来た時にすぐ登れるのかなっていうふうに思いました。うん。
あ、
なるほど。
僕の生き方だけどあれですけどね、いや自分で結構最近こうやって聞かれることがあって、こういうキャリアなんかいろいろさっきの話じゃないですけど、こういろんなことやってるとっていうところで言われるんですけど、言われて学生のところとかでも呼ばれてなんか喋ったりするんですけど、デメリットはありますけどね。
どんなデメリットですか？
デメリットは多分普通に医者してる時よりも現実直接的なデメリットとしては給料がない僕は。
うんうんうんうん、
だから今やっぱり、こういや僕は将来的にそれは変えていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、やっぱり医者で普通に週、まあ、毎日働いてそれで外来やったり手術やったりっていうふうにしてる方が当然が給料って手に入りやすくてというか、まあ、それっていくらぐらい払われるっていうのはもう今決まってるから、いくらぐらいもらえるって分かるわけじゃないですか。まあ普通に働いてたらちゃんと公立病院やったらまあ何千万とか、こうやってここで働いてたら何千万とかっていうふうに、医者の、まあ、医療をすればするほどちゃんと、どれだけぐらい収入があるかっていうのを計算できるんですけど、僕その医療の割合をやっぱり今週3とか、やっぱ半分ぐらいとかにする代わりに、まあ、大学院の時くらいから週半、まあ、だから7のうちの半分ぐらい、まあ、3とか 3.5 とかそれぐらいまで減らしてる代わりに、あとの 3.5 ぐらいをちょっといろんな可能性にかけてやってると、そうすると基本的に半分しか働いてないと半分ぐらいしか収入ないですよね。っていうところはやっぱりあるなと。だから同世代とかうちの、まあ、弟も一緒なんですけど、弟とかよりは全然収入はなかったりするんで、うん、それが将来的にどうなんかなとか、だから普通に教育とかしててもそういうところはあんまりお金にもならないし、患者さんの啓発とかやってもお金にならないし、そういう、企業とかもなんか本当にがっつりコンサルとかになったらあれなんかもしれないですけど、企業とか、って言ってもなんかそういうプロジェクトとかで、なんかミーティングをしますって言ってる、行ってそういう話し合いして、こんなやったら面白いですねと、こうやるとなんか世界変わるかもしれませんねって話しても、まだこうお金になったりは当然しないですし、なんかだけど将来的にはそういうことをしようっていう人のために、まあさっきでこうロールモデルって徳田先生も言ってもらったように、そういうロールモデルになるべくというか、ロールモデルになったらそれでちょっと食えてるよっていうようなところも見せなあかんなと思っているので、なんかそういうところはこう自分の中でまだ今こう葛藤としてはあるんですけど、もう このもう3年4年ぐらいは給料としては安いというところがデメリットですね。
徳田先生いかがですか。
うん、やっぱりそういう心配っていうのはね、若い人は特にやっぱりプレッシャーとしてあると思うんですね。結婚してですね、子供さんもいて、そしてまあ、マンションだとかですね、まあ家も持つと、いう時になると、そのローンはどうするかとかですね、子供の学費はどうするんだとかね、まあいろいろあると思うんですけど、ただですね、まあ例えば週3回っていうことで、ある程度ね、このまあ、やっぱり、子供さんの教育とかね、まあその辺をある程度カバーできるようになればね、まあおそらく私が思うに加藤先生はね、贅沢はいらないと。
そうですね。
はい、なんかベンツとかね、BMW 乗ってね、その大学病院の駐車場にバンと乗りつけるっていうね、そういうタイプじゃなさそうですから、逆にその自分に投資してですね、いると思えばいいと思いますよ。例えば、週のその3日間はその診療して、それ以外の4日間はね、普通の人だったらバイトをしてね、その蓄財をね、まあ、に回してね、そしてまあ、会社とかね、そういった高級マンションとかね、そういったところに行くかもしれませんけど、その4日間っていう貴重な時間を自己投資して、で、それが、実を結んでね、将来はもう、それはもう全然心配ないぐらい入ってくるというね、その、自分自身のその、をアップさせるっていうね、まあ、それがね、できるのは今だからこそだと思うんですよ。年取ってからできないと思いますから、自分に投資するなと思いましたね。
ありがとうございます。なんか今までのお話聞きながら、なんかまあ僕いやまとめますと、なんか思ったのは、例えばこの回のタイトルをつけるなら、まあ、自己中心の勧めみたいなものなのかなというふうに思っていて、つまりなんかそのこう自分がやっぱり価値を感じられるかとか、あるいは自分がその例えば流されるにしても、そのあるいは他の人がなんかこう作ってくれた道に行くとしても、それをじゃあその道を作ってくれた人を選択し、自分が選択したんだみたいな思えるかどうかってすごく大事だと思ってて、なのでその全部加藤先生はやっぱり自分はどうなのかみたいな、自分はそれに価値を見出すのか、自分が選択してるのかっていうことをこうなんか問い続けて今までいろいろやってこられたのかなというふうに思いました。加藤先生合ってるか分かんないですけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。